毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のブラッシュアップです。さあ飯田さん、今日この時間の話題は、
はい、よく新入社員の5月病って話しますね。
はい、いい
ですね。ただ今日は5月病より怖い6月病、この今月6月病という話なんです。なんです
ね、はい、6月病、
はいはい、実は先日ある催しの会場で、男性から話しかけられたんですよ。でどうも新聞記者の方らしいんですよね。はい、で取材したいようなんですけどぎこちないんですよね。
はい、
で初々しい、うん、で聞いてみるとこの男性は今年4月に入社したばかりで、で雑談していると出身地は九州から遠く離れた町、
うん、
初めての九州暮らし、
うん、
でおそらくその研修終わって配属されて1月ぐらいなんですよね。はい、で私はそれ聞きながら自分の40年前を思い出したんですよ。で私も同じように新聞社に入って、で私関西育ちで、
はい、
で初任地が九州の佐賀でした。本当行きたかったのは東北の方だったんですけど、なぜか佐賀になってしまって、まあ、佐賀は水知らずの町でした。でそれを思い出しながらこの男性記者にこう言ったんですよ。仕事しんどいでしょって、辞めたくないって軽く、まあ、冗談で言ったんですよ。そしたら真顔で即答で辞めたいですと、初対面の私にですよ
それは冗談 ではなくて、
いやあれは目は、真面目でしたね。で私も1年目のこの夏というのはもう辞めたいってそればっかり考えてました。で会社に住み込みだし、まあ、怒られてばっかりだし、友達もいないし、まあ、佐賀の方言も分かんないと、でほとんど休みもないし、まあ、そんな状況でしたよね。でもやっぱり人前では辞めたいってやっぱ言わなかったですよね。はい、でまあ、この男性記者との話に戻すんですけど、まあ、激励して、
はい、
まあ、この仕事面白いよと、まあ、先輩のつもりで少しその話をしたんですね。はい、でそうしてると、昨日21日の西日本新聞にこんな記事が出てました。西日本フィナンシャルグルホールディングス傘下の NCB リサーチ&コンサルティング、
はい、
この会社が今年の新入社員の意識調査の結果を発表してました。
うん、
はい、でそれによると入社時点で独立、起業、また転職を視野に入れている、まあ、新入社員が実に 47.4%、
うん、
まあ、2人に1人ですよ、
ね、ですよ、もうほぼ半分ですよ。
はい、で、うん、この会社の2012年の調査開始以来、まあ、最も高かったってことなんですよ。はい、でテレビコマーシャルも転職斡旋の CM、はい、
よく見ますよ、
多いですよね。はい、で本題なんですけど、はい、まあ、新入社員精神状態が不安定になる時期はこの5月のゴールデンウィーク明けのいわゆる5月病じゃなくて、
うん、
むしろこの6月、
はい、
まあ、研修お客さん扱いから始まって、まあ、本格的に業務が始まってますよね。
配属されて、うん、
はい、
はい、
でこの6月病なんですよ。
ちょうど1ヶ月ぐらいか、
はい、
はい、
で4月入社の新入社員が仕事にも慣れてくるこの夏頃、
はい、
でまた暑くなってくるでしょ。
蒸し暑さがね、はい、出てきますよね。はい、
で外回りも当然ありますよね。でやっぱり体や精神面の不調をきたすケースが多いってことなんですよね。まあ、で先輩のこう性格も分かってきてこう人間関係もちょっとね
分
かってきますね。はい、
なるほどね。
はい、で、ですからやっぱり最近はこの入社3ヶ月後、まあ、今ぐらいで疲労を訴えるケースが少なくないってことですよね。はい、でどうですか、田畑さんや水木さんの時どうかしてませんけど、僕らの時は、
はい、
昔は休みたいってやっぱ言えなかったですよね。
ああ、そうですね。
でも僕らはやっぱ例えば休みたいとかこう恐る恐る言うと、
はい、
休みたいだとって休みたかったらずっと休んどけって、まあ、そんな上司がいますからね、はい、まあ、今はそんな時代じゃありませんけど、
はい、まあそうですよね、昔はね、
はい、
そうですね。
でこれとは別にもう一つの調査結果なんですけど、厚生労働省の調査では就職後3年以内の離職率、大学卒業の場合は、まあ、3割いるっていうんですよね。ですから3人に1人がまあ3年以内で次の仕事を見つけるってことですね。僕この問題すごく難しくて、まあ会社に入ってみたもののまあミスマッチングもあるし、まあこれは本人にも企業側にも不幸な結果をもたらすケースだと思ってます。はい、でまあこの6月改めてこの働く勤めるっていう意味をですね、みんなで考えたいと私は思います。はい、 で、私たちの反省で言うと、やっぱり働き方改革を、まあ、狭い意味で捉えてたと思うんですよね。やっぱり、労働時間を減らすとか、まあ、そんなことばかり考えてて、やっぱり逆のプラス面、まあ、達成とか、まあ、承認してもらうやりがいとかですね、まあ、そんなことを少しおろそかになってたんじゃないかなと思ってます。で、一方新卒の入ってきた人たちもやっぱり改めてその給料をもらうことの意味っていうのはやっぱり考えてほしいですよね。まあ、興味のない仕事もやっぱりやって、その次にやっぱり自分のやりたいことを目指すっていうことですね。そういうことも考えてほしいと思ってます。
やっぱりやりたいこととやらなきゃいけないことっていうのが両輪なのかなと思うんですよね。どっちかだけってことはないですよね、はい、やっぱりね。
で、最後に冒頭に申し上げたあの新聞記者1年生、私が出会った彼ですね、
はい、辞めたいと言った彼、はい、
でちょっと心配になって、もらった名刺をもとに手紙を書いたんですよ。で、まあ、私なりの働くことの楽しさ、
はい、
まあ、私も辞めたかったと、でもそれを過ぎると、まあ、しんどいけど、まあ、この新聞記者の仕事はやりがいのある仕事で、僕はまあ40年間過ぎたけどやっぱやってよかったと思ってんですよね、まあ、そんな内容を書いたんですよ。はい、で、まあ、そんな内容の手紙で、まあ、どうにかこの6月夏を乗り越えてほしいと思ってました。はい、はい、で、まあ、手紙書いたんですけど、まあ、返事はないです、これどういう意味かちょっとね分からないんですけど、
何かその言葉をもらった上で、何か成果を出した時に返事を出そうとか、
はい、
だいぶポジティブに捉えてますけど、
はい、返事をしたい気持ちは山々なんだけど、手書きの手紙を書くっていうことにすごいハードルを高く感じちゃってたりして、
ありがとうぐらい書けよって思っちゃいますね。
まあ、ことわざでね、まあ、頼りがないのは良い知らせというのがありますんで、まあ、それを信じて、ですからラジオを聞いてくださっている皆さんも、まあ、周囲の、まあ、フレッシュマンにもう一度目配りしてあげてほしいなと思いました。
そうですね。で、楽しさって入り口のすぐそばにないんですよね、やっぱりね。ちょっとこう辿って辿ってちょっときつさを味わった後に、こうそのやっと楽しさみたいなものがつかめる瞬間ってきっとあると思うんですけど、それを知らずにやめるっていうのはもったいないなと思っちゃうんですよね。頑張れみんな、そして一緒に頑張ろう。ということで、飯田和夫のブラッシュアップお送りしました。さあ、8時40分過ぎのキャッチアップでは、
はい、中国の少数民族への、言語教育、言葉ですね、まあ、これ今大きな転換期を迎えています。
はい。